himself.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2411回8月12日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは井の中の蛙です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。海辺近くにある高松城跡に行ってきました。お堀には海の魚であるタイが泳いでおります。タイに餌やりができるというとっても新しい体験ができた三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。沼津に淡島マリンパークがあっていろんな種類のカエルがいて、前に私も一回行ったんですけれども、茂みの中に隠れちゃってる、見つけるのに苦労しました。お好きな方はぜひ行ってみてください。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。私の住んでるベトナムではカエル料理を出す店があります。鶏肉のような感じで結構美味しいです。日本でも出してるお店もあるようなので、皆さんぜひ試してみてください。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルが親の課した時間制限を超えて子供がアプリやゲームを使用できるようになるスクリーンタイムのバグを認めたものの、修正は難航かという記事が出ていました。真夏、夏休み、学校お休みの間はお子さんもお家でお勉強したり遊んだり、そんな間 iPhone でずっとゲームやってんちゃうかこの子はみたいな親御さんもいるでしょう、
お勉強したりゲームしたりゲームしたりゲームしたりですね。はい、YouTube 見たりね、
はい。最近は寝る時もゲームしてる人もいますからね。
そうよね。
ポケモンスリープですね。
そうですね。
はい、あ、確かに確かに。
はい。ここで三浦さんとすみれさんに入っていただいてますが、このスクリーンタイムっていうのを設定しておくと、お子さんがいくらゲームしたい言うても時間制限ですよっていうで、ゲームができなくなるいう仕掛けですけども、これ親御さんがペアレンタルコントロールでね、できるものですけど、実はこれにバグがあって、実際には子供さんのデバイスが時間超えても遊べてる時があったと。まあ、それをすいませんでした、バグがありましたということでアップルが認めましたということです。修正が難航ってどういうことでしょうね。
ねえ、
そんな難しいことなんですかね。
なんでしょうね。
同じ症状なんだけど複数の原因があるってことなんじゃないですか。
おーですかね。このバグは2022年末から報告されているということで、もう半年ぐらいずっとこれ、まあ、半年以上ですね、続いてるわけなんで、一度は iOS16.5 で修正したと報告されてたんですが、実際 iOS17、 まだこれパブリックベータですけどね、これでもそのバグは残ったままということが分かってるそうです。ありますね、お子さんのためにね。
そうですね、活用されてる親御さんも増えてきているとは思うのでね、
こんだけ iOS デバイスが普及したんですから、日本の家電的な発想で申し訳ないですけど、お子さんに遊ばせる専用 iOS デバイスがあってもいいんじゃないの。そういうもう電話機能も取っ払って、メッセージ機能も極力親御さんとしかできないようにしてあって、ただ YouTube もチャンネル制限で見れる、ゲームもこういうのできるの、で、廉価で落としても頑丈なケースに入れて。なんかそういうのもね、
似たようなことは Amazon がFire タブレットやってますね。
やってるやってる。Amazon 結構そういうお子さん向けタブレット出してるんですよね、いろいろね。
そうなんですね。
まあでも Android やしね。
そうですね。ま
あ、Amazon のタブレットの場合は Android がどうこう以前の問題で Google Play が入ってないので、ね、その辺の問題の方が大きいかなとは思いますけどね。はい、
子供が使いたいアプリって別に Apple のソフトだけではない。逆に言うと Apple のソフト少ないので。
はいはい
はい、そちら側との協力があるから、なかなか大変かもしれないですね。そういう端末出そうとすると。
ちっちゃいお子さんが、まあ、僕もゲームしたいって家で難がってたら、 おじいちゃんがゲーム貸してあげようって机からこう出してポケコンでいくのな、おじいちゃんが若い時はこれでゲーム自分で作って遊んだよ、お前もこれでゲーム考えてやってみ、こんなん面白ない
って言われるよね。
言われるよね。
言われる。
これでわしはひと夏遊んだよ。
何このクソめんどくさいのって言われちゃいますよね。
でも10年後ぐらいしてその子が大学生になって、あれポケコンもめっちゃ欲しいのに、なんで俺あの時投げてしもたんやろって絶対
ありますよね。本当にそういうのは好きな子になればね、
なったらね
思いますね。ただ多分同じことをおじいちゃんから渡されても、あのすぐに、はい、あ面白いって思う子もいると思うんですよね、一部、うん、
おじいちゃんの小遣い当てにして、
まあそういう、さらにこう、ずる賢いね、そういう子は。
じいじ、これじゃダメだよって、時代はビジョンプロだぜ、つってさ。
大事だ。50万近くで買っていただくっていう手もありますね、おじいちゃんにね。
割れ気を表示するアプリが今、最先端なんだぜ、つって。
頑張って早く作んないと。
この、すみれさんのちょいちょい人にこう、プレッシャーかけてくる人なんか、
やべえ。
名前つけたいですね、これね。
そうっすね。
いやいやいや、まあまあ、
スミプレってつけましょうか。
スミプレ。
割れ気作れんかとかな、YouTube 出せんのかとか、ね、こう人にちょこちょこちょこちょこ言ってくるのが、これね、逆襲も考えんとあきませんね、これ。
そうですね。いや、でも私、オリンピックまだ出ないのかって結構言われましたからね。
はい、ありましたね、そういうのね。うん、
そんなんもう前のことやから。最近のことで、なんか最近のことまた見つけて、まだね、スミプレ逆襲作戦とか。考えましょうか。夏の間ね、お子さんと楽しく過ごすためにも、なんかその辺うまくやっていただくしかないようです。
そうですね。
そうですね。まあこういうバグを見つけてきて、お子さんが遊んでる姿を見て、はい、うちの子もいろいろ成長したなというふうにも取れんことはないなと。何かというと、うちの子はこのバグではないですけど、だいぶ前にスクリーンタイムを抜ける方法を自ら編み出してましたよ。
ほんま。
ちょっと手間なんですけど、
はいはい、
アプリを一遍消すんですよ。
はい。
で、もう一遍入れ出すんですよ。そうすると動き出すんですよ。
はいはい、そうか。
マジか、みたいな。
別のものとしてカウントされるから。
なんか、ね。
あれは、アプリになんか ID 発行されてるんですか？どうやって認識してるの？
ちょっと詳しくわかんない。それもバグだと思うんですよ。
うん。
消したところで、今日をやった時間っていうのはカウントされているはずなんですよ。
うん、うん。
でも、まあ、一種のバグですね。消して、もう一回入れ出すと動き出すんです。
才能ありますね。
うん。それも、そっから延々一日使えるんですよ。1時間って決めてたのに、もう延々と使えるようになるんですよ、消すと。
いいですね。
2、3年前なので。
あ、2、3年前、
ね、もう今ないかもしれないですけど、そういうバグめいたものもございましたので、子供には教えないようにしてください。
番組では広くそういうバグのうまいこと解説をなんで募集はせえへんけど。だって我々がそれ知ったところでそんなメリットないけど。
そう、まあ、僕らは困ってるんで。
そうだね。そうかね。
先週話題にしたウルテク大ギリみたいなのをちょっと作りましょうよ。
いやいや。そんななんか悪の巣窟みたいに言われたら困るもんね。いやいや。iOS デバイス使うのをためらう場合もあるかと思いますが、これもためらうなと思います。スレッドにあった記事です。サードパーティー製ディスプレイに交換した iPad、Apple Pencil でまっすぐの線が引けなくなるという記事で。ちょっと考えた時に、サードパーティー製やからやっぱり純正でないとダメなんじゃないのと思うんですが、イギリスの修理業者の iCollect というところが iPad Pro の最近のモデルで修理の場合の確認された問題を同社のブログで報告していました。それによりますと、どれだけまっすぐに手を動かしても iPad Pro の上で変えた線はギザギザになるというんですね。問題はそれはサードパーティー製のディスプレイモジュールではなくて、正常に動作している別の機体から取り出した純正ディスプレイモジュールでも発生しますということで、これはディスプレイモジュール搭載のマイクロコントローラーが本体とペアリングされていることが原因だというふうに見られているそうです。で、この iCollect さん、フォーブスの取材を受けてまして、第5、はい、第6世代の 12.9 インチ iPad Pro と第3、第4世代の11インチ iPad Pro が影響を受けると述べているそうです。これ、Apple の公式ではないので、一修理業者さんの確認した内容ということで、ひょっとしたらまたいろいろ違う結果がね、Apple から何か発表になるかもしれませんが、記事の方でも最後の方で、Apple 製ハードウェアのシリアライゼーション問題、つまりシリアル管理されてるから、このハードウェアにはこの部品ってもう決まってるんですよね。 で、アップルが紐付けをちゃんとしてるんで、勝手にその違うモジュールとか、スタートパッチの持ってきて動くから言ってつけても認識しないような仕掛けが施されてるわけですよ。ところがそれは修理をする業界においてアップルが認めた修理業者、そうじゃない業者が参入できるチャンスを阻害してると。シリアライゼーションをできる業者しか修理できないわけですから、
うん、確か
に。でサードパーティー製のね、シリアライゼーションできないパーツ持ってきた業者は修理させてもらえないっていう、でそういうのは不公平だということで、フランスではってここには書いてますが、ヨーロッパでね、各地でそういうようなことは今言われてます、うん、あのね、修理して線今すぐ引けないで、これは残念すぎる話ですけど。
確かにそうですね。
iPad でね、線引けるって考えたらすごいことやと思いますよ。
まっすぐの線、
まっすぐ、まあ、まっすぐの線は、ね、アホみたいな話ですよね。 iPad に定規当てて Apple Pencil で直線描いてた時
あるあれでも定規ツールありますよね。
定規ツールあんねんけど、うん、あれも使わんと直にやりたいね、うん、
なるほど、
うんうんうん、そうそうそう。いや、まあもう長いこと画材移転で定規触ってたからね、うん、まあ、これでも定規やね言うて、ね、やりたいなっていうのはあったりするわけですが、ま
あ、確かに竹製の物差しのあの何とも、はい、肌触りとかね、なんかいいんですよね。
竹差し、うん、竹差しにこう溝を掘ってたでしょ、丸い、
はい、あ、掘ってありましたね。
あれなんであるか知ってます？
ああれちょっと
持ちやすくするとかじゃないんですよ。
2本持つんですよね。
そうそう、ガラス棒があって、はい、ガラス棒があの溝にちょうど当たるぐらいの丸い球がガラス棒の先にあるわけですよ、
はいはい、
そういう筆にポスターカラーで赤とか白とかというか墨汁でもいいんですけど、
はい、
それつけた筆とそのお箸みたいにそのガラス棒と2本で持って、ガラス棒をその溝に当てて、はい、スーッとその竹の定規の溝に沿って動かしていくと、紙に当たってる方の筆が直線書いていけるっていう。
あ、なるほどなるほど。
手ビビったら終わりなんですけどね、でもねそうそうそう、その練習してそれがスッとこうできるようにみんな頑張ったわけですよ。
なるほど。
で、三浦さんの世代までは皆さんやっぱりやりましたかね。
うん、やりましたね、
はい、あれなんて言いましたっけ。
あの透明のあのガラスのあの
いや、
お箸の、
あれ引き方なんて言
う、ああ引き方なんて言ったっけ、なんでしたっけ。
私は全く習ってないですね。
あ、多分ね、普通の授業ではあんまり使わないと思う。
溝引き。
溝引き。
確か、うん。っていうやり方でしてたと思いますね。
はいはいはい。
まあ、溝引き定規みたいな感じで検索出てきますね。
うん、まあ私も最初やってもういらんかなとかすごい思いましたけど。別にこんなんやらんでもテープで紙を覆っといて、そこ塗ったら直線かけるやんと、はいはいはい、ずるいことばっかり考えてましたけど。
まあ、そうですね。でもまあ効率はテープ貼らなくていいから早いよね。
そうそう、だから文化祭でポスター書く子なんかは、やっぱりそれでかけたらみんなクラスのヒーローでしたよね。
そうそうそう。
直線ね。そう、ソフマップ。
はい、
なんでいけないソフマップやって思うかね。
急に変わ
ったぞ。ソフマップで、90年代までまだプリンターが大型プリンターっていうのが1枚出力したらものすごく高かったんですよ、
はいはい、
今どんなお店屋さんでもちょっとセールとかやったらもうあの畳1枚分ぐらいの大きな紙に模造紙みたいなのに綺麗にプリントしたフォトショップとかイラストレーターで作ったようなポスターバーンと印刷して貼るでしょ、
はい、
であれが、ね、高かったからソフマップはどうしてたかっていうと全部手書きでしてたんですよ、90年代、95年、8年、なんか2000年ぐらいまで。で、いつもね、その自分もほら、お店でこんなポップ書きとかやってたから、ソフマップ相当うまい人いるな、これ、と思って。
はいはいはいはい。
毎日マックの絵とか書いてあるんですよ。毎日は言い過ぎか、毎週ですね。
うんうんうん、
違う絵がイラスト書いて、その下にね、こう、何はなんぼとか書いて、ただいまセール中みたいな大きいロゴを上書いて、貼り出してあるんですよ、お店の前に。お店の数だけ貼るんですよ、それ。
ああ、それ大変。
だからコピーじゃないんですよ。枚数全部書いてるんですよ、それ。すごいでしょ。で、ポスターからやから雨当たったらだんだんこう溶けるんですよ。
ああ。
うん、そういう時代ですよ。だからソフマップすごいなーっていつも見て監視してました。そうなんだよ。なんで、あ、そうか、iPad の話がすみません。修理されて、もしギザギザになったということであればね、こんなことかもしれませんっていうのね。特にアップルからこれ発表は調べたことは何もなかったんで、まあ特殊な例だったんじゃないかなという私の印象です、
うん、
それからまあハードウェアのお話で、まあ OS ですね、これはスラドにあった記事で Steam の OS シェア7月は Linux が MacOS を初めて上回るという記事がありまして、ゲームサービスの Steam ですけども、ミルさんはやったことないという、
うん、ゲームでこれあるかなって言って検索まではしたことあるんですよ、
はいはいはい、
リストね、 ミストがあるな。あるあるって思っては行ったんですけど、まだ使ったことはないです。
いやいやいや。お手軽だけど、圧倒的に Windows ゲームなんですよね。
あ、そうですよね。
なんかええゲームやな思ったら、あ、マックはないわ、いうパターンがよくあるんですけど。
はいはいはい。
そんなマックの、でも、まだ Linux よりはシェア上だったんですよ。順番で。はい。Windows、Mac、Linux やったのが、最近になって Linux が Steam 上ではシェアが上回っていたと言うんですね。なんと Steam では数年にわたって 1% 割り込んでいた Linux ってすごいですね。ところがコロナ中にシェアがだんだん増えていって、今年7月は 0.52 ポイント増で 1.96% までになった。 MacOS も多少ポイント増加してますが 1.84% にとどまったので、それでも 1.84 か、はい、Linux が多かったということです。 SteamOS フォローが 42.07% を占めてますと。これ Linux なんですけどね、
はい、うんうん。
でまあ、おそらくこれ Steam Deck という Steam が出してるハードウェアのウレタンが貢献してるんじゃないかと言われてます。
日本円で 64GB 版はちょっとどうかなと思うんで、256GB のバージョンで 79,800 円ですね、はいはい、512に上げて 99,800 円、
はい、おはいはいはい、はい、あ、そうですね、今ちょっと場所のページ見ましたけど、
Steam Deck を使うともちろんあれなんですか、 Steam に乗っかってる様々なゲームはほぼ動くんですか。
もちろん動きますよ。
素晴らしい。
まあまあ動かんものもあるけど、まあほぼほぼ
大体、
うん、まあ、そうでなければこんなハードウェア出してちょっとしか動けんから
、ね、誰も買えない。いいお値段だしね。
そうそうそうそう、この手の携帯ゲーム機は大体ね、SOC のね、スペックとかやっぱりこう比べられるんですけど、なかなかベンチマークいいですよ、いつも。ちょっと今ここ数字持ってないですけど、うん、お店屋さんで触った感じから言えばかなりね、レスポンス良かったんで、うん。最近携帯ゲーム機、中華ゲーム機ね、昔買ったのが家にあって、ちょっとなんか遊べないかなと思ってたら、ゲームボーイで音楽作曲するっていうアプリあって、LSDJ って言うんですけど、
はいはい、
でこれ、ね、インターネットで開発した人が公開してるんで、で実際はアマゾンでも買えますけど、ゲームボーイのブランクカートリッジ、
はい、
で USB メモリーみたいにしてパソコンとつないで書き込めるんですよでゲーム書き込んでそれをゲームボーイにセットしたら動くんですけど、そのカートリッジ買ってきてそれで入れてゲームボーイで動かしてもいいし、私みたいな中華ゲーム機でゲームボーイエミュレーターがあったらそれで動かしてもいいしという。で Mac でも Mac のゲームボーイエミュレーターがあったらそれで動きますから、ひたすらこう打ち込みで8ビット音楽みたいなのができるっていうんで、ちょっとこの間試してました、
はいはいはいは
い、面白いですね。
面白い
けど音楽才能ないんですよ、うん、私。
そうなの？
そうだから全然わかんないから適当に鳴らして、あ、こんな感じみたいになって、ちょっとチップチューンごっこしてテクノやってるおっさん風を味わってるだけですけど。
かっこいいじゃないですか
かっこいいですか、わかんないけど。
これはあれなんですか、打ち込みっていうとなんとなくミディっぽい、はい、打ち込みなの？
あ、ミディではないですけど、一応 C2 から始まってずっと ABC、うん、あのアルファベットというかドレミファソラシド、ね、はいはい、音階をずっと入れていって、まあ、それにオクターブとか設定していくっていうだけですね、うん、でまあ、あのフレーズをいちいち管理できるから何回も同じフレーズを打たなくても1個作ったフレーズをもう番号コピーして貼っていけばずっとなってる感じ、うん、だからよくテクノでダンダンダンダンダンとずっと同じのになってるのはありません。
うんうん、
あんなんつくのには非常にいいソフトです、
はい、っていうことはもしかするといつかワンボタンの声のオープニングのチップチューンバージョンが山村さんの手で作られる可能性がある。
出た
ー、
スミプレ攻撃。
本当だ本当だ、めちゃめちゃ出るね。
めちゃ出るね。もう毎週小の字で何回スミプレ攻撃って春さんぐらいスミプレ攻撃されへんの
そうか、確かにあんまり やってる
され
やってるってもいいんだけど、
いやあの春さんの場合はどっちかというと山村さんが言うんじゃないですか
そうでも
何を買う買わないみたいな。
あ、まあまあそうかも、
ね、確かに
いやでもね、私はバリエーションやってるスミプラ攻撃の場合は毎回同じことついてくる割り切れた割り切れたついてくるから、ね、
これはやめて
これはね
いやあのやっぱりほら、はい、あのループが設定されてるんですよプログラム的に言うと、
ね、
なるほど、
はい、
どっかで断ち切れないと
リスナーさんから対スミプレ攻撃の対抗策で広く募集してまあそんな年末ちゃうわ夏ですけど
だいぶ2023年短いですね
年末や、はい 三浦さんがこの夏ちょっと涼しくするための機会を探してきたということです。
いいですね。何でしょう、
いいですよね。じゃあ三浦さん探してきたってさっき言ってた話を今ここで。
あ、さっきのやつか。はいはいはいはい、はい、
なんで私に振るかなと思って
ドローンのやつね。
ドローン型扇風機
はいはいはい、
で幕開けで今募集中ですね。これ XG201 型、ね、録画もできてスマホの充電もできる新型進化型扇風機、
うん、
へえ、ね、
これちょっとあの勘違いしてたやつ追いかけてきてくれるかなと思っていたんですけど、
はいはいはい、
チラチラ内容を見てると追いかけまではしてこないみたいですね。そうね、寝てる時にお顔のあたりとか体のあたりを旋回してくれて、はいはい、ちょっと涼しいみたいな。
でも寝てるだってふーんってずっと回ってるんでしょこれ。
回ってる回ってる。
絶対寝られ
ん。たまにあの、はい、鼻の頭をかすりながらね、いれとかで、うん、
それ痛いことで済めへんでさ
、はい、そうね
現在幕開けで9,880円で、はい、申し込み中ですけども、小さいスタンドの上に扇風機前としてあの四角い網目の中に小さいプロペラが4つ入ってるっていうものです。台の上に突き刺してるときは本当にミニ扇風機の手なんですよ。
そうですね。
最近流行りのあのハンディ扇風機、
はい、
あの感じですね。
そうです、ね、
ハンディ扇風機の先っちょがドローンになって飛んでくってい
う、そうそうそうそう。だからそのドローン部分だけ外すと本当に飛ぶわけです、はいはいはい、で残った台の方がこれコントローラーになるんですか。
そうです ね、
ね、
はい、みたいですね、はい、スマホからもコントロールはできるってなって
ますね。できるみたいですね。置いてるときは扇風機持って外してドローンにもなるということ で、
そうです、ね、
でこのドローンカメラついてるんでしょ。
そう、自撮りもできますよということのようです ね、 ね、う
ん、はい。でモバイルバッテリーとしてスマホの充電は可能で、これ持ち手のコントロールの部分のバッテリーを使うんですか。
そうですね、いろいろ多機能でございますね。
9880円、残り190個。
でもまあ、はい、あのサクセスになってます ね、
うん、あ、そうですね、はいはいはい。どうですか皆さん、9880円で涼しい夏を。
多分今もう暑いんで、これでも暑いですね。あ、熱風が顔の上をかすめる感じになりますね。
でも本当にドローン欲しかった人やったらええかも分かりませんね。
そうですね、ちょっとアコダ高型のドローンで試してみようっていう方には高くないので、
うん、そうですね、うん、
もしあの失敗したなと思っても少なくとも充電器と扇風機としては使えるので、
はい、確かにね、
はい、うん
免許なくて飛ばせるスペックってありますよね。
はいはい、はい、
あれには合致してますかこれ。ドローン単体の重さが書いてないですね。
うん、わかんないですね。今本当に基準が厳しいので、
う
ん、
厳しいね。そうそうそう、
ほとんど対象になっちゃうんですけど、
まあ、ここまで小さい、あ、免許がいるってことね。
うん、でもここまでちっちゃいと大丈夫だと思うんですけどね。
網が当たってるんで、特に人が当たっても怪我することはないとは思われますが、
はい、
まあ、それでもね、うん、飛ぶもんなんでね、気をつけない
と
ね、
はい、重さだけは気をつけていただいて、うん、法律を守ってくださいと、ね、はい。
でももうちょっと安く涼しくなる商品があって、これはあの私がギガ人で見つけたんですけど、うん、冷たいプレートで料理や飲み物を長時間ひんやり保てる馬冷えプレートは夏の快適度を爆上げしてくれる優秀ガジェットでした、とありまして、馬冷えプレート、
うん、
ちいかわに出てきそうなタイトルだな。馬冷えとか。
ああ、ちいかわってそんな感
じ。めちゃ馬とかそういうあの表現が多いんですよ。
はいはい
はいはいはい。
ちいかわ知ってますけど、あれは漫画なんですか。
漫画とアニメですね。
おお、いろんなものが流行るのでね、ついていけなくなってしまってますよ今。ちいかわとなんか似たやつがまたこの間あって、あれなんやろう。うさぎがあって、なんとか何うさ。また新しいの来て分かれへんとか思う。
かわいい系ですか。か
わいい系ですね。で、パナソニックの馬冷えプレート、まあ言ったらアイスのみたいなものが入ってるタブレットみたいなものなんですよ形として、
うんうん、
分厚いんですけど、これ冷凍庫に24時間入れておくとカチンカチンに冷えて、テーブルの上で使うとプレートはもうものすごく冷えてますから、お料理なんかでも冷たいそうめんとかね、冷たいままで最後まで美味しくいただけるという道具です。
なるほど、これパナソニックさんの製品なんですか。
まあ冷蔵庫と一緒に売ろうという話でしょうね。
なるほどね、電気使わないけどそういう組み合わせね、
3660円で Amazon でも販売ページが用意されてるとありました。
高くはないね、
はい、
確かに、
うん、だから皆さん iPad を買うとこれ買っとったら幸せになる
そうっすね、うん、本当買いたいんだけど ね、あのね、はい、子供のね目が悪くなるっていうことで、
はい、
iPad 見すぎを防止する機能が次の iOS のバージョンで出てくるね、よかったなって話してたじゃないですか、
はい
はい、
うん、よくよく調べてみると Face ID 対応機種に限るみたいで、
あ、
そうすると子供向けにね Face ID 対応の iPad 買おうとなるとね、 iPad Pro なのよね、どんな高いのちょっと買い替える、それも2台も買い替えるってちょっとそれ無理だなっていうのもあって、
うん、
そうね、うま冷えプレートなら買い替えて、ね、みんなで美味しく食事を取れるかなと。
だからパパ iPad って言ったら冷たい方でいいって言って
本当ね、
本当ね、ダメですか、
アイスの愛ですね、
そうね、そうね、うまいね、うまい、素晴らしい、はい、
まあ、三浦さんにその文字化っていうのでね、ちょっと触発を受けてじゃないけど、うん、あ、 iPad の使い方だとそんな風に思ったわけですよ、うん、
流行ってますよ、流行ってるかどうか別だけど僕の中で周りが流行ってるなっていう感じておりますということで、
はい、
僕はできないんですけどね、僕は図で書くので、
うん、三浦さんはアイディアとかはずっとこうまとめてつけていくんでしょ。
私はノーション側に気づいたこと全部入れてまして、はい、そっからまあ引っ張ってきたりして、引っ張ってくるだけじゃ何も出てこないので、あとはそれを構造化するというか、はい、形にするためにこれはこれとつながるかなみたいなのを図で手動かして Apple Pencil で iPad に書いていくと、
はい、
でこれでいこうみたいになったら、そうするとひらめくんですよ、全く別のものが、うん、これだみたいな、そうすると大したことないけどひらめいて、それをまあ仕事でやろうという感じでやってますね、
はい、ひらめいてね書いていけるっていうのは羨ましいですけど、
既存のものですよ、既存のものを書いてるだけです、はい。今だとチャット GPT もアイデア出してくれますから、
はい、スミレさん覚えてます、先週ほらインターフェースいう雑誌の話したじゃないですか、
あ、はいはい、
555号のやつ、
はいはい、
あれ買ったんですよ、
買ったんですか、
うん、で、あの実際の紙の本、あの、ね、結構電車の話載ってますよこれ。
え、マジですか、
うん、
あのね、
電鉄用モーター制御の旅とか書いて、電車の制御方式と乗り心地の関係とかね、
ああ、うん、なるほど、
その加速度データは電車に乗り込んでスマホアプリで取得って、あ、そういう調査する人がねそういうことやってるのね、あと地図活用豆知識、まあこれ電車はそれ他もうちょっとあったと思うけど、まあ今実は何を言ってるかっていうと、先週の収録の時にインターフェースっていうコンピューターサイエンスの雑誌が割とその今これからコンピューターの技術こういうものが出てきますよ、あるいはもう電話としてやりますよっていう、これからこれ知っておくといいですよみたいなことをいっぱいまとめて書いてる記事5だったんですよ。でだからパソコンのメモリーの今企画困難があって、今度こういう企画も出てくるよとかね、だってこれ組み込み Linux 向けシングルボードコンピューター今困難出てますっていう、無線、アマチュア無線関係、セキュリティ、GPS。まあ私はこれ毎日ちょろちょろとこう読むとにいいなと思って買っただけなんですけど、お好きな方にはいいかなという。ぜひ、ハルさんには読んでいただきたいなと。
ハルさんといえば、何ですか、はい、アップルのデザインかなんかをまとめた本。
あ、そうや。その話があったんや、はいはい。あの、昔高い本買ったでしょ。
買いましたね。
あれ、今どうしてるんですか、
はいはいはい、日本に置いてます。
日本のその、飾ってあるの？
飾ってはないですね。はい。
なんか綺麗に置いてあるわけですね、
うんうん、綺麗に置いてます、まあ、いつでも見れるようにはしてます。最後に見たのどれぐらい前か忘れましたけど、
セミが突然泣き止むいうのをツイッターで研究したいいう人がいて、
はい
うん、12時半になるとそれまでうるさかったセミがピタッと泣き止むらしいんですよ、
夜ってことですか、
夜なんでそう泣き止むのかわからないんですよ。一匹二匹どこじゃないらしいんですよ。たくさんたくさん気に折って、うんうんうん、いやー泣いてて夜の12時半にもうるさいなって、12時半ぐらいになったら、って呼んでしまって、そこからシーンってしてしまうらしいんですよ。
ソニータイマーで全員死んじゃってるとかそういうオチじゃない
ですか。死んでない、死んでない。で、何時間かしたら、まあ早い時は何時間ぐらいで、また泣くらしいんですね。一説には温度って違うかっていう。
ああ、そう、温度はありますね、確かに。
言ったってそ、一気に5度も10度も下がれへんでしょ、なんかわずかな
差でしょ、そのラインの超えると泣き始めて、下回ると泣かないみたいな話は聞いたことありますね。はい、
冷たかったら分かりますよ。でも、暑い、冷えですよ。すようん、
パナソニックのあれで冷えてるんじゃないですか。
違うやろ。そんなに違うけど。ベトナムやから、うん、ハルさんもセミいっぱいいるんじゃないですか、
いや、いっぱいっていうほどではないですね。 確かに公園とか行くとセミ結構鳴いてますけど、
はい、
この間先週ちょっと日本に一帰国したんですけど、日本の方がセミうるさかったですね、
はい、あの今ごっつビジネス浮かんだんですよ、
はい、
あのベトナムのセミ持って帰ってきてくれます
よ、あれ植物検疫で多分突っぱねられますね、
絶対ダメですね、
黙ってたら分からへんて、
それは黙ってた
ら、いやセミが黙っててくれないですから
じゃあ、言うてる、
めちゃくちゃ
売るね、
ベトナムのセミ、
いや売れるかな、
日本では珍しいからってことか、
あれでは死んでたらええんでしょ、
そうなんですかね、
あ検疫は無理、
関空は検疫のとこに、
厳しいね、そ
う犬がうろうろしてるんですよね、検疫用の、
そうそうそうそう、
私何も持ってへんのに今まで2回犬に止められたことがあります、
う
ん、ちょっとカバンの中見せてくださいって
犬が言うの、
犬が私の、
いやいや
いや、ちょっと見せてほしいわみたいな、
すいません、もう分かるやろお前って突っ込まれるのを覚悟で今言いましたけど、はい、すいません、
アップルのデザイン本はの話は、は
い、いや結局キーボードの歴史書っていうのを表した方の記事を前読んでたじゃないですか、はいはいはい、その話をスミレさんと選手してた時に、うん、まあ、そういえばそういう高級なね分厚い本というハルさん持ってるよなと、
うんうん
う
ん、
どうしてるかな忘れてんちゃうかとか
いやいやいや
言ってたんだ
忘れてはない、
小さいバージョンもあったの、
うん、2つバージョンありましたね、大きいのと小っちゃいって言ってもそれなりの大きさあったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
大きい方は本当に大きくて普通の本棚に入らない、
入らない
ですね、
うんうん、あれだから箱に入るんでしょ、辞典みたいに、
はい、入って、ね、いや辞典とはまだちょっと違うんですけど箱に入ってましたね、
時々は開けて見た方がいいんじゃない、
うんうん、なんかね虫がついてたりするとダメなん
で、用紙やから、まあ、多少焼けることもあるやろ
う
し、
うん、
あでもなんか、ね、ごっついなんかいい紙使ってるんですよね、印刷、
そうそうそう、
ね、
うん、すごいね使ってます、
カルさん買ったのってでっかい方でしたっけ、ちっちゃい方でしたっけ、
でっかい方です、
でっかい方か、
最初に出た方買ったんですね、はい、確か、
いや同時に出たと思いますよ、
えほんまに、
うん、
そうですか、あこんだけ喋っててまだ本のタイトル思い出せないんですけど覚えてます
デザインバイアップルインカリフォルニアですね、
アップルデザインの20年を振り返るというね、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの飼い犬に手を噛まれる、 Apple Watch のバンドを交換した後で止め方が悪くて手首に食い込んで痛い思いをしたとか、たびたび出てくる OS のアップデートに応じてインストールしてみたら起動時に不具合が出てきて直らないとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年8月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月15日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。